各店伊勢崎藩を救え、天明三年浅間山大噴火。期間6月16日金曜日から8月27日日曜日までです。なお月曜日と7月18日火曜日は休館です。また7月17日祝日は開館します。時間午前9時から午後5時まで。会場赤堀歴史民俗資料館。入場料は無料です。群馬県と長野県の県境に位置する浅間山は、これまでに幾度となく大規模な噴火を繰り返してきました。中でも最も大きな被害が出たのは、天明3年、1783年の大噴火です。この災害は、天明の浅間焼けとも呼ばれ、噴火とともに大規模な土石なだれを引き起こしました。吾妻川から利根川沿岸の村々は、泥流に埋め尽くされ、1500人を超える命が失われました。浅間山の噴火から泥流被害、そして二次災害により事態が深刻化する中、想像を超える災害に直面した伊勢崎藩はどのように対応し、この危機を乗り越えたのか。本企画展では、絵図や古文書、発掘調査成果などから伊勢崎藩と当時の人々の姿に迫ります。また、この大災害から240年を経て、同じ場所で生きる現代の私たちが、災害の記憶を継承する機会として、本企画展を開催します。ここには、今日は以来、見聞記、スケタリ録雑集、伊勢崎市指定重要文化財、個人像と、浅間吹出し村里の絵図再建、個人像、群馬県立歴史博物館画像提供と、伊勢崎市図書館像の関重武の肖像画の3枚の写真が載っております。歴史文化講座を開催します。企画展の開催に合わせて、専門家や市職員などによる江戸時代の浅間山噴火や伊勢崎藩についての講座を開催します。期日、演題、講師の順にお知らせします。6月25日日曜日は、伊勢崎藩の全盛と浅間山大噴火。群馬県立高崎女子高等学校教諭の栗原卓さん。7月9日日曜日、絵図から見た。天明浅間山噴火被害の全体像、妻越郷土資料館長の関俊明さん。7月23日日曜日、関重隆左高記を読む相川考古館学芸員の相川博康さん。8月6日日曜日、発掘調査から見えた伊勢崎の泥流被害、市図書館職員。時間は午後1時30分から3時までです。会場は赤堀公民館、定員先着順各50人、参加料無料です。ここには浅間新探記伊勢崎市図書館像と東上宮村泥入り絵図個人像の2枚の写真が載っております。連載伊勢崎藩を救え、天明三年浅間山大噴火。本号から5回にわたる連載で、企画展伊勢崎藩を救え、天明三年浅間山大噴火の見どころを紹介します。伊勢崎藩や伊勢崎の人々が浅間山の大噴火による災害をどのように乗り越えたのかを知り、ぜひ会場に足を運んでください。第1回、江戸時代浅間山大噴火。噴火を繰り返してきた浅間山。群馬県と長野県の県境に位置する浅間山は、これまでも何度も噴火を繰り返してきた。今もなお活発な火山です。近年でも小規模噴火を繰り返しており、昭和48年、1973年の中規模噴火を記憶している人もいるのではないでしょうか。浅間山の噴火の中でも、 大規模な噴火となったのは、平安時代の天仁元年1108年、鎌倉時代の弘安4年1281年、江戸時代の天明3年1783年の噴火で、特に天明3年の浅間焼と呼ばれる大噴火では、最も大きな被害が出ました。多くの被害をもたらした正体、天明3年の5月から噴火を始めた浅間山は、8月に入り大規模に噴火し、8月4日の夜から5日の早朝には、最大規模の噴火とともに、降灰、火砕流、溶岩流が発生しました。そして5日の午前10時ごろに、浅間山北麓で発生した土石なだれは、麓の神原村、現嬬恋村を埋め尽くし、477人もの村人の命を奪いました。この時助かったのは、観音堂に避難した93人だけでした。神原村を飲み込んだ土石なだれは、そのまま吾妻川へ流れ込み、天明泥流となって、吾妻川から利根川を下り、流域の人や家屋、田畑、家畜など日常のすべてを奪い去りました。吾妻川流域を中心に約1500人が犠牲となり、前橋から伊勢崎の利根川流域でも家屋や田畑が飲み込まれました。江戸時代の浅間山火山災害で多くの被害をもたらした正体は、土石なだれと天明泥流だったのです。ここには、浅間焼け、吾妻川、利根川、泥押絵図、群馬県立歴史博物館像、同館画像提供の写真が載っております。詳しくは、赤堀歴史民俗資料館、電話 63-0030 へお問い合わせください。